京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私ローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版、金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は私がもう11年も連載を続けている人気の連載記事でございまして、もうその連載回数は250回を超えています。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは、五稜郭に見る和洋折衷の美ということですね。
はい、五稜郭ちょっと耳慣れない、ね、
はい、五稜郭は聞いたことがありますけれども
これはね、京都の清水にあるはい、もので、五稜郭は函館です
けどね、
はい、あるあの建物のお話で117回目からのご案内ということになりますけれども、はい、清水坂ありますよね、清水寺のところに、はい、そこをどーっと上がっていきますとですね、突き当たりを少し右に曲がって、あの石畳を奥に入ったところにですね、この五稜郭という建物があるんですけれども、
は
い、
三年坂のすぐ近くですよ ね、松原通りにの路地を突っと入ったところですよね。
私最近ね、清水寺界はお仕事で行くこと多いんですけども、年々人が増えてまして、
特に海外の方が、
そう、車も混むしすごく買ったりとか、先日もあのスターバックスがね、
そうなんです、すごくおしゃれなスターバックスできましたよね。
できたということでね、今ちょっとのホットなポイントなんですけど、はい、
あれ町屋なんですかね。
そうなんですよ、ね、町屋でスターバックスという ねことで、僕もちょっと落ち着いたら行ってみようかなと思うんですけど、
すごい人でしたよ。
すごいみたいですね、
はい、のれんがかかっています、うん、青いのれんが
ということなんですけども、この五稜郭もですね、今は飲食店として営業されている建物なんですけれども、もともとはですね、邸宅として建てられた3階建ての建物なんですけどね、大正10年に京都市の登録文化財にもなってますけども、はい、またインターネットとかで引いてもらえばすぐ場所は分かりますけれども、はい、三年坂の途中をちょっと石畳を曲がってもらったところ、
はい、5つの竜の、ね、角度で
なんですけれども、これはですね、私たち建築家の間では結構有名な建物でございましてね。
そうですか。
和洋折衷の美というタイトルが示す通り、パッと見洋風なんですけれども、その和のエッセンスをところどころに取り入れてるというところで、設計は武田五一というね、はい、
京都市役所を作られた方ですよね。以前に取り上げましたよね、
関西建築界の父というね、異名もついてますけれども、例えば京都大学の建築学科の発展に寄与したりとかですね、はい、僕の母校である京都工芸繊維大学の設立にも関わったりということで、はい、非常に明治大正昭和と
重鎮ですね、
なられた、建築家のデザインということになるんですね、はい、もともとここはですね、お家邸宅として、ね、大正元年に取り壊して建てられたのが大正10年と、はい、いうところ、
松風花城さんという方の邸宅だったね、義士王ということでとても有名なね。
そうなんですよ、今でこそ見ないんですけれども、電線をこう中継する外紙と呼ばれるね、陶器でできた、白いものとかですね、義士と言いまして、今はセラミックで刃を作りますけれども、昔は陶器で刃を作ってましたから、
陶刃ですね、
を作られた、松風家家城という方の邸宅なんですね。
もともとは清水焼の窯元とか、洋食器を取り扱っておられた方なんですよね。
そうなんです。で、何がこれ和洋折衷かと言いますと、まず外観ですよね。
はい。
はい、外観は石張りを基調として、少しこう、なんていうか、ヨーロッパ風というかね、はい、そういう風な形でこう垂直線を意識したようなデザインになってますけども、よく見ると屋根が瓦だったり。
そうですよね。
その屋根のてっぺんにはシビ。呼ばれる飾り物がついてる、
シビなんで、私は奈良の東照大寺見たことがほぼないものですよ。
そうですよね、なかなか一般の
邸宅に使うんですよね。
邸宅には使わないですけれども、おっしゃる通り、その、まあ、シャチホコとは言わないですけれども、こう瓦の隅っこにつける、こう東大寺についてるようなものがシビですね、ついてますというところで、この辺ちょっと和風なスタイル、
シャチホコの元祖と言われるものですね。
入ったりとかしてますね。張り出し式のバルコニーや出窓っていうのはですね、これ洋風のスタイルなんですけれども、中に入ってみますと、例えばその靴を脱いで上がるスタイル、ね、はい、なってますよね。 下さんこれ行ってこられましたですか。
そう、私はね、うん、京都生まれの京都育ちで、うちの両親もあの父なんかもそうなんですけど、うん、全く知らなくて、うんうん、でも今回の記事を見て行かせていただいたら、うん、なんかこんなところがあるって本当に路地なので分からなかったんですよね。
そうです、ちょっとあれですよね、タイムスリップしたような。
松原通りをよく歩いてましたけど、うん、で石畳が入ると、うん、もうすぐ分かりますよね。
そう、
白い石造りの洋館がパッと見えて、
そうなんです。であの気軽にカフェとかね、スイーツとかも楽しめまして、
そうなんですよね。で、あので中に入りますと靴を脱ぐというスタイル、うん、そして3階までの吹き抜け、
う
ん、
そう、気持ちいいですよね。
これまたすごいなと思って、
ぐるりと階段があってね、取り囲むようになって
まして、そうなんですよね。ちょっと私階段歩いたんですけど、あの鹿鳴館の貴婦人のような衣装を着てね
まさにまさに
歩きたいなってやっぱり思うような、
そういう感じの、まあ、洋館なんですけど、
そうですよね。
これ天井がね、少し和のエッセンスが実は入ってたりして、
はい、
こうね、豪
天井ですよね、
言いまして、こう格子の模様になってたり、それがこう折り上がってて一段高くなってたりっていうのはですね、お城とかに使われるような、天井のスタイルなんですね、
はい。でこれはあの4階建てなんですか。
そうなんですよ、なんか、ね、外からはちょっと分かりにくいですけど、4階に物見台みたいなものがついてましてね。
そうなんです、ちょっと、正面から見にくいんですけど、後ろを回るととっても分かりやすくて、なんかね、あの防漏っていうんですか、
坊やみたい。そうですね、だって一般にはなかなか公開されてないんですけど、僕ねこれ取材やいうことで特別に見せていただきました。
いいな、私は一旦2階までしか上がれなかったんですけれども
ちっちゃいはしごをぴゅっと登ってね、上に眺めると東山がガンガン
一望できますよ ね、
というね、すごい贅沢な作りだったんですよね。
でその防漏の上には風緑がついてるんですよね。
そうなんです、
これまた、
うん、てっぺん一番高いところにね、その物見台の上にね、はい、風緑ついてまして、
そう、こうそれも神戸しか見たことがなくてこんなにそこについてると思いました。
ね、シビはついてる、風見どりついてるっていうね。
まあそこの時点でももう和洋折衷っていうのが分かりますよね。
そ
うですね、
うん、でそれがまた嫌味じゃなくね、シュッとしてね、うまくコーディネートされてますもんね。
そうですよね。でも中入って、ね、やっぱりこう印象づいたのはどのステンドグラスが。
はいはいはい。
素敵だなって思ったんですよ。
ね、これ昔の創建大正10年のままでしょうね、おそらく。
あ、そうですよね。
で真ん中に池と噴水があって。でそこからこうキラキラとね、あの光が入るような仕掛けになったりもしてるんですけどね。
本当に私、あのいいところを教えてもらったって今回思ったんです
そうなんです。これね、あの清水寺にある純正さんという湯豆腐屋さんありますよね、
はい、とても有名ですね。
こちらが運営されているあのご飯屋さんというかレストラン喫茶になりますので、ぜひぜひね、あの気軽に飛び込みで行ってもらって。
私もね、あの母と行ったんですけど、うんうん、黒蜜豆腐スイーツでね、ちょっとね、あの組み上げ豆腐に黒蜜ときな粉をかけて食べるスイーツとか、あの豆腐豆乳プリンパフェって言ってね、
おなかなか、
ね、トロトロな豆乳プリンに揚げたての、ね、豆腐ドーナツが乗ってるって、とっても美味しかったですよ。
そうですよね、純正さん自身が、ね、お豆腐で有名なところですから、やはりその豆腐のスイーツというものが、ね、いろいろされてるんだと思います、
ね、体にいい感じですよ、
思いますしね。この純正の清水店隣にありますけれども、これも武田浩一さんの設計なんでね、ぜひぜひ、
はい、見てい
ただいたらと思います。
そうですか、
はい、南禅寺の方は有名ですけれども、ちょうどこの五稜郭の横にあのドーンとね、ありますんで、
ちょっとした武田村みたいな感じなんですね。
そうですね、うん、この辺りそういうことになってます。まあ、京都で関西で長らくいらっしゃってましたから、私たちもこの目によく知ってるところ、例えば府立図書館、
府立図書館、
ね、武田浩一さんの設計ですし、
あと関西電力京都支社、
そうですね、京都駅
前、京都駅ね、塩麹通りのカラスマに
いるところですね。あれもいい建物ですけど、なかなか、はい、まあ、言われないと見ない建物ですけど、
そうですよね、
我々の建築家の間では有名な建物、
正方形の立面のね、綺麗な建物ですよね。
ね、あと意外なところでは丸山公園、
はい、丸山公園、
うん、これもね、武田浩一の設計なんです。
あ、
そうなんです。公園を、まあ、ランドスケープデザインですよね。そう、私よく行きますよね。
で、お庭が小川治兵衛さんが作られた。
そうなんです。
そうなんですか。
そういうね、あの、まあ、本当に京都ではゆかりの。
あとなんか、たくさん橋も設計されてるんですね。鴨大橋、ね、青井橋、うん、大阪、肥後橋、渡辺橋と。
そうなんです。だから私たち何気なく通ってるね、まあ、青井橋なんか僕よく通りますけども、そういったところの橋も、武田浩一の設計ということで、はい、本当に、明治、大正、昭和とね、いい設計をされた方なんで、私たちも見習っていきたいなというふうには思うんですけどね。うん、これ竹久夢二さんとね、実はこの五稜郭、仲が良くてと言いますか、ゆかりの建物なんですね。
あ、だから夢二カフェという名前でされてるんですか。
竹久夢二さんと言いますと、まあ、少女絵というとちょっと怒られますけれども、
美人図みたいな
感じですね。趣のある絵を作られて、まあ、それとこの松風化 加条さんがですね、あの進行があってよく来られてたというようなところ
も
あるんですね。
でなんかね、あのここに行くと、その主婦加条さんが一体どういう方かっていうビデオをやってまして、ちょっと見てましたら、まあ、どうしてね、洋館の中にね、こう和の要素を入れたかというと、うん、かの主婦加条さん自身が大変なお茶人だったそうで、お茶が大好きで、あの大茶会とかもされてて、まあ、豊臣秀吉に似たようなところがあったんですね。だから自分 の、 あの、まあ、大好きな和の要素を必ず入れたっていうのは大きかったらしいんですよ。
なるほどなるほど、まあ、そういう、ね、エッセンスもあって、武田光一さんの才能と相まってというところなんですね。
二人で作り上げたものみたいですよ。
だから、まあ、その清水焼の技法をですね、その外資とか歯とかに応用するっていうのも、ある意味その最先端の技術を取り入れて ね、
そうですよね、
やっていくということになります。
で外資と陶板って全然分野が違うじゃないですか。うん、そうですそこをね作るっていうの。でもやっぱ2つともがとっても強度が素晴らしかったらしくて、世界トップレベルだったらしいですよ。
でね、実は僕も聞いた話、この技術が今の京セラを支えてるらしいですね。
あ
のこの清水寺、清水焼でこういう技術を醸成して、まあ、セラミックにそれがなっているというようなところ、
繋がっていくわけですね。
だから本当にこのそういう意味では京都ゆかりの、ね、あのご留学という話になりますけれどもね、ぜひぜひね、皆さんあのこの夏いろいろ清水寺ホットなスペースですしね、行ってもらえればというふうに思いますし、その池の周りとか行くとちょっとね涼めたりもしますんでね、
本当にあのちょっとやっぱり気づかない方が多いみたいで、そんなにめちゃくちゃ混んでないんですよ。
穴場ですよ。もう芋の子を洗うようなあの清水寺ですけど穴場です。
そうですよね。本当にそこだけ静かで異空間でした、
ね、なんですね。だからまあもう一度場所を言いますと、三年坂がドーンと登っていくと、突き当たりますね、三年坂の上にね、でそこを右曲がったら石畳がありますというようなところですね。
ちょうどね、五竜閣っていうあの看板も、赤い看板も出てますので、
そうですよね。ぜひぜひ目指して行ってもらえればというふうに思いますけれども、
はい、
どうでした、店の中いろいろいらっしゃいましたか、お客様。
もうね、あのやっぱり知る人ぞ知るなので、あのまあ、常に満席ということはなかったんですが、やっぱり次から次に人が入ってくるという印象ですよね。でもね、私は本当にカフェが好きで、いろんなカフェに行ってるんですけど、私この5本の指に入るぐらい今までの行ったカフェの中で、
そうですよね、
本当に建物で重厚感ありますし、
アンティークな感じが素敵ですよね。
そうなんですよ。で品があって、母と二人でここずっといたいよねっていう。
そうですよね。
なんかね、現代の建物にはない味ですよね。
そう、タイムスリップしたような感じにもなりますし
ね。野村さんとしては内装の中ではどこがやっぱりすごいんですかね、建築家さんとして見ていたら。
あのね、まあ、あのそのデザインもさることながら、やはりその床のこうモザイクタイル張りであるとか、そのやっぱその和と洋の入れ込み方、取り込み方ですよね。この辺が我々プロ目線から見ると、いや武田五一最高やなという感じになりますよね。
もうええって感じだね。
そうですよね。
あの暖炉もあったりねしますし、すいや、どうこれはできた時はものすごいお金をかけられて、商風家庭ここにありというようなものだったんでしょうね。
というふうにですね、毎週いろんな話題をお届けしてまいりたいと思いますので、ぜひね、お気軽にご連絡をいただければと思います。
はい、ローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、そろそろお時間となってまいりました。今週のご案内は、株式会社ローバート市建築事務所の私、野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りしました。